ソーセージ。ある死刑囚が教会士に打ち明けた話。
先生、今日こそはお話しすることに決心しました。私の死刑の日もだんだん近づいてきます。早く心にあることを喋ってしまって、せめて死ぬまでの数日を安らかに送りたいと思います。どうか、ご迷惑でしょうけれど、しばらく、この哀れな死刑囚のために、時間をお割きください。先生もご承知のように、私は一人の男を殺して、その男の金庫から、30,000円の金を盗んだ角によって、死刑の宣告を受けたのです。誰もそれ以上に私を疑うものはありません。私は事実、それだけの罪を犯しているのではありますし、死刑と決まってしまった今更、もう一つの、もっと重大な犯罪について、わざわざ白状する必要は少しもないのです。
吸血鬼。血統。ティーテーブルの上にワイングラスが2個。両方とも水のように透明な液体が8分目ほどずつ入っている。それがまるで精密な計量器で測ったようにきちんと8分目なのだ。2つのグラスは全く同型だし、それらの位置もテーブルの中心点からの距離が物差しを当てたように一部一輪違っていない。仮に意地汚い子供があって、どちらのグラスを取った方が利益かと目を大きくして見比べたとしても、彼はいつまで経っても選択ができなかったに相違ない。二つのグラスの内容から外形、位置に至るまでのあまりに神経質な均等が何かしら異様な感じである。さて、このテーブルを中に挟んで、二脚の大型桃椅子がこれもまた整然と全く対等の位置に向き合い、それに二人の男がやっぱり人形みたいに行儀よくきちんと腰をかけている。
おせい登場。一。廃病闇の角太郎は、今日もまた細君に置いてけぼりを食って、ぼんやりと留守を守っていなければならなかった。最初のほどはいかなお人よしの彼も、激憤を感じ、それを種に離別を目論んだことさえあったのだけれど、病という弱みが、だんだん彼を諦めっぽくしてしまった。先の短い自分のこと、可愛い子供のことなど考えると、乱暴な真似はできなかった。その点では、第三者であるだけ弟の角次郎などの方がテキパキした考えを持っていた。彼は兄の弱気を歯がゆがって、時々意見めいた口を聞くこともあった。
なぜ兄さんはそうなんだろう。僕だったらとっくに離縁にしてるんだがな。あんな人に憐れみをかけるところがあるんだろうか。
D 坂の殺人事件。ジョー。事実。それは9月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。私はD 坂の大通りの中ほどにある白梅軒という行きつけのカフェで冷やしコーヒーをすすっていた。当時私は学校を出たばかりで、まだこれという職業もなく、下宿屋にゴロゴロして本でも読んでいるか、それに飽きると当てどもなく散歩に出て、あまり費用のかからぬカフェ周りをやるくらいが毎日の日課だった。この白梅軒というのは、下宿屋から近くもあり、どこへ散歩するにも 必ずその前を通るような位置にあったので、したがって一番よく出入りしたわけであったが、私という男は悪い癖で、カフェに入るとどうも長っちりになる。それも元来食欲の少ない方なので、一つは脳中の乏しいせいもあってだが、洋食一皿注文するでなく、安いコーヒーを2杯も3杯もおかわりして、1時間も2時間もじっとしているのだ。